私の教えで、過去は変えられないが未来は変えることができますから、未来を変えましょうという教えはよく何度も説いていますけども、実際はもう一段あって、現在が変われば過去だって変えられるというのがある。それはあなたが見ている過去は現在の眼鏡を通して見ている過去で、現在のあなたが幸福なら過去どんなことがあってもみんな幸福に見えるんですよ。わかりますか、ね、過去いろんな不幸、病気したって、倒産したって、失恋したって、今が幸福だったら、ああいうことを通して私は幸福になったのねと、こう思えば全部が幸福の種に見える。しかし今不幸だったら、あの病気のせいで私はダメになった、あのテストで落ちたためにダメになった、あの人に振られたためにこうなった、全部不幸の原因になるんですよ。その不幸の原因を、まあ、過去にやると思って見てるけど、実際は現在ただいま幸福になったらみんなキンキラキンに変わるんですよ。だから過去だって変えれるんです。本当は現在のあなたが変われば過去は変えれる。だから現在ただいまのあなたの心境を積極的な思念を与えて変えることができたら、その目で過去をもう一回見てごらん。あなたが不幸になった原因と思ってたものをもう一回見てごらん。なんだあれ、幸福の種だったじゃないかと。だって経済的に大成功した人も聞いてみたら、幼少時に貧乏だったのが良かったなんて人っているんですから、貧乏から脱出したくて頑張ってこうなれた。私が豊かだったらこうならなかっただろう。家が金持ちだったら、貧乏だったから幸福になれたんだ。結果ですよ。その結果から見たらそう見えるんです。本当にそう。だから過去に理由を求めているうちはまだ本当は甘いですよ。現在ただいまのあなたを光り輝かしたら過去も変わって見える。私だってそうだね。だからそうですよ。そうなんですよ。だからまあ過去を探求して、それが原因でこうなったって、まあ一つの方面としてまあいいけど、第一段階はそれも一つの導きだけど、実は現在ただいまのあなた自身が変わったら過去なんて全部ねじ曲がって違って見えますよと。で今世の過去も変わるけど、もっといくと過去世で不幸だったことだって、ああ今世幸福になるための種だったんだと、そこまでですね、過去に戻って自分の人生をひっくり返すことだってできるんですよと。その程度の強さを持っていただければいいですよ。過去は変えれるんだったら未来よりは簡単ですよ。変えますよ。これからなんですからね。まあそのぐらいの強さを持っていただければいいと思います。この上昇志向の原点は何かというと、苦難というものの受け止め方、これを苦難を肥やしにするという、そういうふうな考え方を前提に持っているということなんです。私たちの人生の途上において、挫折、失敗、苦難というものは出てくることはあるでしょう。ただそれも大きな人生修行の目的というものを考えたときに、私たちはそれを避けて通れば済むのでしょうかと、これを考えていただきたい。そうした苦難や困難を避けるためにこの世に生まれてきたのでしょうか、この問いに答えなければいけないと思うわけであります。実際そうじゃないでしょうということですね。何百年か、あるいは何千年かに一度この地上に肉体を持つという理由は、今世この地上でこういう環境でこういう人々に囲まれて新たな魂修行をしようとしている。その魂修行の中には決していいことばかりではないはずですよと。それは当然のこととして、当然の前提として地上に出てきているはずですよ。そういうことが言いたいわけですね。この世に生まれてきたということは、本当にスイスイと物事がうまくいくということばかりが前提になっているわけではない。いろんな紆余曲折を経ながら人格が一段と大きくなり、いろんな経験を積んで底光りしてくることを目的としているのではないんだろうか。そうした大きな人生の目的というものを中心に考えてみると、この世の苦難や困難と言われるものの正体は実は違ったものに見えてくるはずだ。これがこの上昇志向の立脚点なんですね。考え方の立脚点。私たちは永遠の生命を持ち天正輪廻をしているという前提に立った時に、この現象界の事件あるいは経験というものを違った観点から見られるはずだ。それは大いなる自分に対する糧となる経験のはずだ。 そういうことですね。これが立脚点です。したがってあらゆる知恵、技術、発想を総動員して自らの前に立ちはだかっているところの困難にどのように対処していくか、そして対処する過程で得たものをいかに魂の力としていくか、これこそが勝負の眼目である、そう言いたいわけです。聖書を読めばイエスが、まあ、悪魔と戦う時に、ね、この手のものは祈り以外にもうないという言葉を言っているものもあります。普通のエクソシストでできるものとできないものがある。もうこの手のものというのは相当強すぎてどうにもならないようなものですね。これはもう祈りしかないと言っていますけれども、これは意外に非常に重要なことでございまして、この小説で書かれていることは祈りの力、現在ただいまの世界にも届くし、あるいは霊界にも届くし、霊界を貫いて、平行宇宙や、マルチバースにまで祈りは届く可能性があることをこれ言っています。特に集団でみんなが真剣に祈った場合は届くことがある。でこの祈りはさらに未来にも通じるものがある。みんなが未来に対して強い祈りを共同して持てば、未来に対する強い光になるんですね。未来を変えることも可能だし、過去を変えることもある意味では可能になることがあるんだということですね。過去をも変える力になるんだということを、これ暗示的に説いています。まだ祈りの力について、皆さんは本当に解明ができておりません。この祈りの力こそ本当は肉体に宿る人間であるけれども、肉体人間が実は異次元存在であることを自分で自己認証した時がこの祈りの時なんです。祈りに力があると確信できた時に、実は肉体人間が三次元的なものを超える力を持つことができるんです。だから過去、現在、未来に実は祈りは届くわけですね。まあ過去にだって影響を与えることは実はできるんだということですね。人は過去を変えることさえ実はできる。本当は過去のいろんな事件を変えているわけではないんだけど、過去に生きている人間の考え方に影響を祈りによって与えることができるため、その人のものの考え方が変わると行動や判断が変わってくる。そうすると行き筋が変わってくるっていうことなんですよね。そういうことがある。この祈りの力のところはもうちょっと知ってほしいな。人の耳ですね、俗人にまあ囁きかける考えとしてね、パイの取り合いですね、幸福のパイっていうのは一定の大きさがあってですね、これをもう取ったら取った分だけ、誰かが取った分だけ減るんだっていうふうな考え方があるんですけども、まあそういうことも合格者定員とかいうふうなことを考えるとね、あり得るようにも思うんだけども、この考え方にあまり深くですねコミットしちゃいけない。コミットしちゃいけないというのは、関わってはいけないということですね。パイの取り合いでね、自分にはパイが当たらなかったと、パイの切れっ端がもらえなかったと思ってもですね、それだけを愚痴っちゃいけないんですね。パイは何枚でも作れるんだと思わなきゃいけないですね。目の前に置いたパイはですね、8切れに切ったら8人が取ったらなくなったけれども、そこにいた子は、10人いたと、あと2人の子にはパイが当たらなかったと思うかもしれないけれども、新しいパイを焼きなさいと、新しいパイを見つけなさいと、それは大事なことですよということですね。幸福になる方法は無限にあるんです。ですから一つの道がね塞がったからといって、それで全てが終わりじゃない。それで終わりだと思うような軟弱な心ですね、 多弱な心を持ってはいけないんですね。幸福への道っていうのは一つの扉が閉じたら別の扉が開くんです。そういうふうになっているんですね。だから、無限に道はあるのだから次の道を探しなさいと。いわゆるゼロサム型といいますかね、誰かが取ったら誰かが亡くなるっていうふうなね、差し引きゼロの考えですね。こういう考えはこれ嫉妬心から来るんですけども、あ、成功したけど成功した人にはそれだけのオブリゲーションですね、騎士道精神ですね、ノブレスオブリッジって言って、まあそういう偉い人なりの義務ですね、これを背負わなきゃいけないんだということが明確であればね、成功の道に入れなかった人も嫉妬心は減るんですよ。彼ら彼らなりに重荷を背負って頑張るんだなと思えばですね、じゃあ我々のためにも頑張ってくださいという気持ちが出てくるんですね。だから利己心でもって成功を求める、幸福を求めると取り合いになりますね。私は希望というものを胸に輝かしている方というものはやはり自分が神の子であるということを確信している人ではないかなというふうに思うんですね。自分が神の子でありダイヤモンドであるということを、ダイヤモンドの原石であるということを確信できている人はね、たとえどのような暗い事態が目の前に現れてこようとも、たとえどのような困難や苦難や悲しみが現れてこようとも、奥深いところで輝きがありますから、これが希望になっていくんだと思います。そうした自分自身の自己認識がありますし、希望を持って生きるためにさらに大切なものは何であるかというと、私はこれが神への信仰だと思うんです。暗い気持ちで生きている方、自己卑下的になったり、また自虐的になったり、また愚痴を言ったり不平を言ったり不満を言って生きている人たちの特徴は、みんな心に希望がありません。心に希望がないです。心に希望のない方の特徴は一体何であるかというと、神への信仰がありません。たとえどのような事態が起きてきたとしても、この三次元の世界もこの地上の世界も神が作られた世界であり、神がかくわれそして素晴らしいと思っておられる世界であるならば、必ずや輝きに満ちたものになるしかないという、そういう発見があって良いはずなんです。自分一人のちっちゃな心で持ってみた場合には、これは自分をいじめているようにも見えるかもしれないし、自分を苦しめているようにも見えることもあるかもしれないけれども、おそらくは大いなる神の目から見たらこれは違うんだ、これ意味付けはきっと違うに違いない、神様は大きな目で人間の天性輪廻というものを見ておられる。人間というのは何千年何万年それ以上の歴史の中を何度も何度も地上に生まれ変わって数十年の人生を約束されている。この中でいろんな出来事があって魂が磨かれるというのは、これは本当は嬉しいことなんだ。神様が自分を進化させようとしてやっておられることなんだ。だからこれを世を抑えなみ世間の人々を恨むために考えるのは間違っているのであって、この中に必ず自分の進歩を約束するものがあるんだ、進化を約束するものがあるんだ、この中に希望を見なければいけないんだ。これは神への信仰であります。そう、信頼と言い換えてもいい、神への信頼信仰です。これを持たなければなりません。私たちが幸福を感じる時に静かなる時があるという話をしましたが、静かなる時になぜそういうものを感じるのだろうか。そう思いますと、この世ならざる聖なるものを感じることがあるからだと思うんです。それは私たちの心が解き放たれ、
全くの束縛を離れているがゆえに大いなるものを感じやすいのだと思います。考えてみれば、地上の上を張っていくアリのような存在が私たちであるとするならば、あのアリに壮大な宇宙のことを語るのは無理でしょう。あのアリに大宇宙のシジマを語ることは難しいでしょう。彼らに幾日の、あるいは幾十日の、あるいは一年以上の寿命があるかどうかは私も定かには知りませんが、同じくこの時をこの地上で生きておりながら、空の星を見ることもなく、太陽を知ることもなく、宇宙を知ることもなく、同時に生きている生物がいるのだなと思う時に、彼らが享受することができない幸福を人間である私たちは味わいうるのだなということを、とても素晴らしいことだと私は思います。アリたちは地面を見て生きています。あるいは目の前の石であるとか食べ物であるとか、そうした極めて小さな世界を見て生きています。彼らは星を見ることができない、彼らは月を見ることができない、彼らは湖面を渡っていくところのあの爽やかな風を見ることができない、湖面に映っているところの月を見ることさえできない、山の葉にかかっているあの月を見ることができないでいる。また夕暮れの素晴らしさを味わうこともないだろう。けれども私たちは人間であるゆえをもって、こうしたアリが味わうことができない幸福を味わっています。それは私たちが目の前にあるものだけ見るという、そういう習性を持っていないからだと思うのです。私たちの生活空間を超えたものに心を向けることができるという、そういう力を持っているからだと思うのです。故に静寂なる時に人間を超えたものを知るということは大きな力となります。大きな幸福となるのです。そうした神秘を感じるということが人間に許された幸福となっていくわけであるのです。その幸福はしかしどこかで必ず皆さんは味わったことがあるはずです。どこかで必ず山道を登りながら突如視界が開けて見事なパノラマが見えた時に何を感じましたか。また途中で腰をかけて、そして一休みをした時に咲いてるのを見つけた、その林道の花の笑顔をどう感じましたか。空気というものがこれほどまだに爽やかであるということを感じた瞬間があったはずです。空の星、これ一つとっても都会の喧騒の中から見上げたのと、澄み切った山の上で見上げたのでは全く別世界のように見えたことでしょう。そうして瞬いているところのああした星たちが今現在私たちが生きているこの時に存在するのかさえわからないんです。実はもう今はない星もあるはずなんです。今私たちが感じているところのあの光の中には私たちと同じような人類が生きていたかもしれない。その人類の絵巻物は私たちのところに伝えられる間におそらくその巻物を閉じてしまっていたかもしれない。もはや存在しない過去の文明がそこにあるかもしれない。その映像をかすかに感じることはできても、もはやそこにはないかもしれない。こうした神秘のものを、神秘の思想を感じ取るときに、私は自分が自分であって自分でないという偉大な感覚を受けるのです。ここが人間が万物の霊長として幸福を真に味わうことを許されているその能力ではないのかなと思うことがあります。 この宇宙の体重の一番先の方にあなた方の個性があるわけですけれども、その少し前にはちっちゃく枝分かれした部分がありますね。ここで何本かの小さな枝が出ていますが、ここに実はあなた方のソウルメイトと言われている仲間たちがいます。結局自分の身の回りでですね、今葛藤を作り悩みを作っている人たちは、実は過去世を振り返ってみると育転生の過程で出会っていて、いろんな組み合わせで生まれてきた人たちが多いことが出てくるんですね。だから今あなたの人生の幸福不幸を分けているのは、実はあなたの身近にいる、あなたにご縁のある20人か30人ぐらいの人のグループの中で、あなた方の幸福幸はおそらく決まってくるだろうと思うんですけれども、その人たちはこの世であなた方が実際に出会うべくして出会った人が非常に多いんだということですね。人生のある時に確実に絶対に一度は出会うようになっている仕組みの人っていうのがいるんです。その人の人生修行上どうしても必要で、それがある時はあなた方を優しく接してくれることもあれば、厳しく教えてくれたり、あなた方に試練を与えてくれる方もいます。しかし必ず出会わなきゃいけない人っていうのがいる。これがある意味での人生の問題集でもあります。あなた方の問題集として、この人とこの人とこの人と出会わなきゃいけない、そして過去世で持ち越した課題を今世解決しなければいけない。過去世例えば、仲の良い関係だったのに、あるいは親子兄弟夫婦等であったのに、非常に仲の悪い憎しみを生んだというような場合、また違った関係でも出会って今回はどうなるかというようなことを試されるわけですよね。ですから愛憎の問題、愛したり憎しんだりするような愛憎の関係の問題が出てくる場合、それが非常にあなた方の人生に深い影響を与えるような相手の場合には、大抵過去世から来ている、神仕組みとしての問題集の中に入っていることが多いので、どうかこの世的にたまたまそうなって自分が苦しんでいるとか思わないで、何か自分に今与えられている問題集の一つであると思った方がいい。そうなるべくしてなっていることが非常に多いということですね。まあ、そういうことを一つ知っていただきたいと思います。全ての魂は実はつながっているんだ。だから競争者として今こういう競争社会において勝ち負けを競っているかもしれませんけれども、そういう人たちも実は全く自分の敵やライバルではないんだと、炎症の過程で何度も出会っている人たちであることが多いんだということですね。それ魂的に本当は一本の木につながっているんだということを知っていただきたいんです。だから私は皆さんに愛を説いているんです。愛し合いなさい、お互いに愛し合いなさいと言っているのは、あなた方他人じゃないんです。みんな実はつながっているんです。どこかでどこかの時代にもともとのエネルギーは生命のエネルギー体としてはつながっているし、いろんな時代で出会っている方がたくさんいるんです。自助努力して自分を作り成功していった人ほど、運の力だとかね、これは神様の力だとかですね、世界の皆様方のお力だとかですね、そういうふうに、いうふうになるんですよ。そうならなかった方だから、自分で努力して自分を磨いて、自助努力で立ち上がっていかなかった方ほど、やっぱ他の人のせい、周りのせいにして、それで終わりにする。だから基本的にはあんまり好かれない、まあ、嫌われるタイプですね。だから私はまあこの辺のところは非常に大事なところじゃないかなと。本当は自助努力で やっていることでも、だんだん周りのおかげの方を大きく見で、自分自身の力は小さく見る、まあ、謙虚さですね。だから魅力ある人間になるためには、ある意味で、まあ野心的になきゃいけないところもあって、大きな夢を持って
まあ、多少若いうちは大風呂敷に見えるようなことも言うぐらいの野心家的なところがある方が魅力的です。だけどそれが自信過剰で周りがもう本当にたまらないというふうな気持ちになるような人ではダメで、そうしたやや野心家で夢が大きな海を広げるようなところがあるんだけども、一方では謙虚さを持っているタイプですね。だからそうした大きな夢を追い続けているけども謙虚でもあるという、なかなか両立しがたいものではあるんだけど、この両立しがたいものを自制心によって両立させていく努力をしている人がやっぱり、ですね、魅力ある人になっていくように見えて、仕方がありませんね。その信念そのものが本当自己保身に基づくものではなくて、世の中の人々を幸福にする、あるいは世間から本当世間を本当に正しい方向に導くという方向に持って信念を持ってやりにくということを実際にやってのけた人はやっぱり魅力ある人になれるというふうに思いますね。いろんな道はあるけれども、そういうことで強い信念を持っていろんな批判を耐えつつ反省もしつつ、やっぱり正しいものをやってのけるということがまあ大事だと思います。そういう人に対しては最初は批判してた人がやがてファンに変わっていくということが言えるんじゃないかと思います。
健康生活というのはやはりお金では買い難いものですね。時々それがわからない人がいるので、自然の摂理で病気というものを与えられるんですね。病気というのを与えられて健康にちょっとは感謝しないかということがですね、自然の摂理として与えられるんですね。病気する場合には何か無理していることが大抵ですね、ありますね。無理しているか油断しているかということがありえるわけですね。そういうことで時々病気する、あるいは怪我をする人もいるけれども、やはり不注意ということも多いと思いますね。精神的な方は肉体を軽視する傾向があるんですけども、肉体の健康をなくしてですね、やはり持続的な幸福感というものを味わうことは難しいです。精神と肉体とも同時にですね、関連があるんだと思わなきゃいけない。あの世においては精神しかありませんけれども、この世においてはこの肉体と精神というのは両方ですね、影響し合っているんだ。心の方が病んでくるとですね、病気になります。逆に肉体の方が病んでくると健全な心の方もですね、悪くなってきます。そこに影響し合う関係だということを率直に認める必要があります。現代ではがんにかかり、まあ、亡くなる方も多いですけれども、まあ、がんというのもほとんどの場合ですね、やはり精神的なストレス、悩みや苦しみ、そういうものが原因になっているようです。人間はこの精神が物質化する存在なんですね。心の在り方がですね、すぐ肉体の方に影響してくるんですね。すぐに体調が変わってくる、また体が病んでくるんですね。ですから別に善人や悪人ということで言ってるわけではないんです。悪人だからがんになるというわけではないんですが、現代のようなストレス社会においてはですね、心のコントロールというのもなかなか難しいですから、知らず知らずですね、無理を重ねて、いろんな精神的な疲労、恐怖心、取り越し苦労ですね、心配、いろんな圧迫を受ける、そして病気になる。これはよくあることですね。借金をし倒産して病気になる、これはよくあるでしょ。普遍的なことですね。これ肉体が参ってますが、その前に心の方が参ってますね。精神状態がそうなりますと必ず肉体に来る。また肉体の方でですね、不用意に病気をしたりしますと、健全な精神も次第次第に蝕まれていって、不平不満や口言が多くなる、人に対して厳しくなってくる、八つ当たりするようになってくる、そういうことで不和が起きてきますね。心の方が病んでくる。だからこの世においては色心は不二でね、心と肉体は不二一体であると、分けることはできない相互関係があるんだということを知る必要がある。その意味において体の手入れということも非常に大事なことなんですよということですね。体を手入れするためにはどうしたらいいかというと、適当な栄養を与えること、それからやはり適度な運動をさせることですね。 適当な栄養と適度な運動を与えて適度な休息を与えることですね。これは健康の秘訣ですね。あまり睡眠がなくてもダメですしね。それから栄養を適当にとって、そして運動を与える。簡単なことなんですけども、栄養と運動とそれと休養ですね、この3つのバランスで、健康生活は成り立ってるんですね。ですから、まあ、何か調子が悪くなったらちょっとバランスが崩れてるわけですから、それも意図して、バランスを取らなければいけないと思います。すべてのですね、マイナス評価とか批判とか、自分のささやかな失敗とか、そういうもの全部全くない世界に入れるかって言ったら、それは無理だということで、生身の人間である限りそれは出続けますよと。で、そうした失敗とか批判とか悪口とか言われることがあっても、これまたよく自分を振り返るチャンスでもあるので、まあ、仏教で言った通り、まあ、苦しみの世界は現実にあります。そこから逃れる方法は何かというと、やっぱり自分の生命の実相はやっぱり、永遠の魂だということですね。だから永遠の魂として存在し続けるんだと。だから証明するわけじゃないんだと。有物論がいくら流行ろうと、いくら科学が発展しようと、証明するわけじゃない。魂は生き続ける。それが天国行くか地獄行くか、天国のどこ行くか、それがこの世の修行で色分けされていくんだということです。永遠の世界に実は生きているので、将来の自分が死んでから後の世界まで考えると、この世でどういうふうに生きるべきかということを、たとえ苦しみの世界に見えても、この苦しみの世界の中から神の望まれる世界は生き方はどういうものなのかということを選び取ることが大事なことです。だから単純に簡単に言えば、あなたの今の心境が天国に通じるか地獄に通じるか教えてくれと言われたら、簡単に言えば、自分がうまくいかないことを人のせい、環境のせい、世の中のせいだけにし続けている人の場合は地獄行くことが多く、自分の至らざるところや失敗したところは自分の責任だと思って改善していこうと努力している人は天国行くことが多いということは言えると思います。これは大雑把な言い方ですけどね、まあ、それで見れば分かる。どういうメンタリティを持っているか見れば分かりますよ。同じことでも感謝して生きる人もいれば、相手を不平不満を言いながら生きる人もいるんですよ。こんな簡単なことが分からないために、何百年も何千年も地獄の苦しみの中に置かれるということは残念なことだと思いますね。苦しみの世界をこの地上から完全に消すこともできなければ、この地上の世界で完全にここから逃れることもできません。ただ永遠の生命としていかに自分は行くべきかということに目が向いて、真正面からそれに向き合うようになった時に、自分自身の人生を自分で切り開いていかねばならんのだということに、まあ、気づくことになると思うんですね。それがすなわち苦しみの世界からの下脱、抜け出すことになるんではないかと思います。